それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。マルコの福音書13章の28節から37節です。マルコの福音書の13章28節から37節です。新約聖書の96ページからです。新約聖書の96ページからです。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。まことにあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ただしその日その時がいつになるのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか明け方なのかわからないからです。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。それでは本日はこの箇所から鴨下牧師より消えることのないもののテーマでメッセージをいただきます。
今日私たちに与えられているこの聖書の言葉は、読んでみて少し難しいと思われるかもしれません。いろいろなことが書かれている、そういう印象を受けます。今日の箇所のテーマは待つということです。少しいくつかに分けることができると思いますけれども、はじめの28節のところに出てくるのはイチジクの木のことが書いてあります。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いことがわかります。そんなことが書いてあるわけです。覚えておられる方もあると思いますが、この前の11章の13節で主イエスがイチジクの木についてお話をすでにしておられます。でその時主イエスは青々と茂ったイチジクの木を見て、何か食べるものがないかと思ってご覧になるとイチジクの実がなっていない、それでイチジクの木を枯らせてしまうということがそこには書いてありました。その話が前にあってまたイチジクのことが出てくるわけですから、どうしてもその前に書いてある話のことをこう思い起こしてしまいます。でこのマルコの福音書の13章というのは終わりの日のことが書いてあります。この世界の終わりの日、それはどういう時なのか、そのことが書いてあるわけです。でそうだとすると、夏のイチジクの木のことを書くよりも冬になって枯れてしまうイチジクの木の方が例えとしてはふさわしいのではないか、そんな気がするわけです。けれどもわざわざ夏、今から実ろうとしているイチジクの話を主イエスはここでなさいました。どうしてなんでしょうか。ある牧師がここのところでこんなことを言いました。旧約聖書では終わりの日のことを 収穫の日だとか喜びの日、まあ、そしてブドウをたくさん収穫して、まあ、酒舟でこのブドウを踏みながら歌っている、まあ、そういう場面のことを思い出すというふうに、まあ、言っているんです。終わりの日というのは悲しむべき神様の裁きの日なのではなくて喜びの日なんだ、まあ、そういうふうに言っているんです。この後のところを読んでいきますと、この天地は消え去りますと書いてあります。これは確かに裁きの言葉ですけれども、それはこの世界が破壊される破滅の日というふうに言っているのではなくて、その後、しかし私の言葉は決して消えることがありませんと書いています。ここに語られているのは救いの成就、神様がこの世界を救ってくださるということがここでの大切なテーマなわけです。ですから終わりの時というのは絶望の時ではなくて救いの時、そこには収穫が待っている、喜びが待っている、まあ、そういうことを主イエスはここでお語りになろうとしておられるわけです。昨日からゴールデンウィークが始まりました。今年は新しい天皇の即位の日も重なっていて、まあ、最大10連休という、まあ、超大型の連休が始まっているわけです。子供たちを見ていてもそうですけれども、もう前から楽しみで楽しみで仕方がない、まあ、そういう気持ちが外ににじみ出ています、まあ、大変なのは親の方で、この休みの間、まあ、会社の休みの方はですね、子供をどうやって退屈させないようにしようか、まあ、どこに行っても混んでるしどうしようかという、まあ、そういうこの親の悩みの声が、まあ、たくさん聞こえてきます、まあ、本来楽しいことがあってそれを待っているというのは、まあ、ワクワクすること、まあ、楽しみなわけです。希望を持ってあと何日でゴールデンウィークが来る、まあ、そういうふうに心待ちにするわけですけれども、その心待ちにしている待っている間というのはそのために準備をする、まあ、備えの期間でもあるわけです。このゴールデンウィークの最後、5月の6日の月曜日に大垣の教会の牧師である伊藤牧師の結婚式があります。まあ、私はその結婚式の司式をすることになっているんですが、まあ、昨日ちょうどこの教会で結婚カウンセリングを頼まれていて、まあ、その大垣の今度結婚する方々の結婚カウンセリングをしているんです。でその方に聞いたら、伊藤先生は楽しそうにしていますかと聞いたらですね、日に日にやつれて元気がないんですという話をしていました。結婚式1週間前で牧師がやつれてるなんていうのはもうどんなことだろうかと思うんですけれども、まあ、伊藤先生自身牧師として働いております。今日もこの後午後の研修会で、まあ、伊藤先生もそこでお話をすることになっています。まあ、普段の自分の仕事があって、それプラス自分の結婚の準備もしなければならないというわけで、まあ、確かに楽しみなんだと思いますけれども、その準備もしないといけないというのは、まあ、それこそ眠っている暇もないということなのかもしれません。まあ、主イエスはここでこういうふうに言われます。33節で、気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつなのかあなた方は知らないからです。そういうふうにここに書かれています。救いが完成する、それが終わりの時です。それは喜びの日であることは確かですけれども、その日がいつなのかわからない、まあ、結婚式の場合はですね、日程がいついつって分かってますけれども、主イエスがおいでになるその日がいつなのかはわからないから、気をつけて目を覚ましていなさいと、ここで語られているわけです。 まあ、先ほども聖書の話をしてくださいましたけれども、まあ、この今日の箇所と似ている話の中で、ルカの福音書の中に結婚の準備をしている10人の花嫁の話が書かれています。結婚を控えている花嫁にとって結婚は楽しみの時です。まあ、それはまさに幸せの象徴といってもいい出来事です。でところが花婿がちっとも来ない。で結局着いたのは真夜中だったということなんですけれども、この面を覚ましていつでも花婿が来てもいいように備えている必要がある、まあ、そんなことがこの中に書かれています。でまさにそれは今日の聖書の箇所が語ろうとしていることです。結婚式の前にはさまざまな準備が必要です。何もしないでぼーっと来る日を待っていると大変なことになります。私たちもですね、結婚をする前の準備の時に私はどちらかというと何もしないでぼーっとしていたんですが、まあ、妻は本当にそのために一生懸命準備をしていて、だんだん妻の機嫌が悪くなっていったのをまあ思い起こすわけですけども、多分伊藤先生のところは反対なのかなとかですね、まあ、そんなことが気になるんですが、何の備えもしないままその日が来るのを待っているなんていうようなことは、まあ、できないわけです。収穫にしてもそうで、種を植えておいたらあとは何もしないでぼーっとしたら実がなるなんていうことはないわけです。その間にきちんとやるべき務めがあります。肥料をやって剪定をして水をやって虫の駆除をする、まあ、そうやってようやく収穫を迎えることができるわけです。まあ、旗で見ているとそういう苦労はあんまり感じません。まあ、教会の前も田んぼがいっぱいありますけれども、おそらくこのゴールデンウィークの間に田植えをするんだと思います。まあ、先週農協の方が来てですね、このいろんな準備をしておられて、まあ、忙しそうにしているのを見ておりました。ああ収穫というのは待っているだけじゃダメなんだなというのをこう考えさせられるわけです。待つというのはその間にやるべきことをコツコツとやりながら備えておく必要があります。目を覚ましていなさいと主イエスはここで何度も何度も語っておられます。私たちはその後のことをよく知っています。主イエスがこの3人の弟子たちを連れて十字架にかけられるその前の時にゲッセマネでお祈りをしていました。主イエスは弟子たちに眠らないで祈っていなさいとおっしゃったわけです。ところが弟子たちは眠ってしまいました。目を覚まして備えていなさいと主イエスが言われる、まあ言ってみれば弟子たちの最後のテスト、まあ最後のというか最初のかもしれませんけれども、テストにこの弟子たちは見事不合格の採点がつけられてしまったわけです。今私は名古屋の神学校でギリシャ語入門という、まあ、講義を教えることになりました。まあ、本当は私はギリシャ語の先生ではないので教えるつもりはなかったんですけれども、何人かの生徒がギリシャ語を少しでもいいからかじりたい、先生やってくださいというので、まあ、本当はギリシャ語初級という、まあ、クラスがあるんですけども、ギリシャ語初級のもうその下のクラスでですね、ギリシャ語入門という、まあ、クラスを今初めて受け持っています。で普通言語を学ぶというのは読むこと、書くこと、聞くこと、話すこと、まあ、この4つを同時にやっていかないといけないわけです。けれども聖書のギリシャ語というのはちょっと違います。コイネギリシャ語というふうに言うんですが、まあ、2000年前に使われていた大昔のギリシャ語です。まあ、日本語で古事記とか万葉集とかそういうのに出てくるような言葉に近い、まあ、古い言葉です。ですからその今その言葉を使って話すという人たちはいないわけで、ですから会話をする必要がありません。だから 聞くということと話すということはほとんど勉強しなくてもいいわけです。でもっと言うと書くということもあまり必要ないわけです。昔のギリシャ語を書いて誰かに見せたってしょうがないわけで、まあ、実際にギリシャ語を勉強するときに大切なのは読むというそのことだけ勉強すればいいわけです、まあ、けれども読めるようになるためにはギリシャ語というのは大変複雑なこと名詞だとか動詞が変化するんですけども、そのクラスの毎回始まるときにこの動詞の変化を覚えてきてください、名詞の変化を覚えてきてください、まあ、毎回テストを出します。勉強してこない人がいます。まあ、テストの点数が悪ければ単位はもらえないわけですけれども、まあ、けれども、まあ、その他でもそうですけれども、まあ、宿題が出されていてやらないと、まあ、単位はもらえないんですが、何回も何回も、まあ、来週まででいいからと言いながらですね、まあ、チャンスを与えるわけです。なんでこんな話をしているのかという話ですが、主イエスは弟子たちに何度も何度もチャンスを与えます。弟子たちは何度も何度も失敗を繰り返します。まあ、このマルコの福音書を読んでいても分かりますけれども、主イエスの弟子たちは最後の最後まで主イエスが求めているように振る舞うことができませんでした。学校で言ったら落第もいいところです。目を覚ましていなさいと言っても眠ってしまう、結局できない、そういう姿がここに出てくるわけです。そして主イエスは十字架でかかって最後の死ぬ時まで、結局最後の最後までダメな弟子たちの姿しか見ることができませんでした。その弟子たちの姿をご覧になりながら、主イエスがぶち切れるというようなことはないわけです。もう子供の勉強を見ててもですね、何回出してもやる、ちっともできないと、もうこっちがイライラしてきて、いい加減にしろと言いたくなるわけですけれども、主イエスはそういうふうにはなさらない、まあ、親としても考えさせられるわけですが、復活の後、他の聖書の箇所を見ると、主イエスの方からこの落第点の弟子たちに、あなたは私を愛しますかと問いかけてくださいます。まあ本当にそのことを考えるとですね、まあ涙が出てくるというか、主イエスというお方は本当に弟子に対して優しいお方だなということがよくわかるわけです。忍耐に満ち溢れています。先週の水曜日の祈祷会で、まあ、古川長老が担当してくださったんですけれども、4つの福音書の復活の記事を順番に読んでいきました。マタイの福音書で主イエスがよみがえった後、おはようと言われた、そういうことが書かれています。まあ、昔からこのおはようという翻訳はですね、もう少しまともな翻訳があるだろうと言われていて、もともとの言葉はシャロームという言葉です。平安があるようにというふうに、まあ、訳すことができる言葉です。まあ、けれどもこのシャロームという言葉はごくごく日常的な会話として使われていたので、やはりおはようというふうに訳すのがいいだろうというふうに考えられて、まあ、おはようというふうに訳されています。まあ、先日ある本を読んでいましたな。フランスの哲学者の言葉で、同じ言葉でもその言葉のあり方次第で良くも悪くも聞こえるということが書かれていました。まあ、良くも悪くもっていうのは私の言葉ですけども、卑俗にも高潔にも聞こえるというふうに書いてある。でその本の中に、まあ、こんなことが書いてあったんですが、言葉にはレベルがあって、浅いレベルと真ん中のレベルと深いレベル、 まあ、そういう言葉がある。でどういうことかというと、浅いレベルの言葉で語ると聞いている方にも浅いレベルの言葉で聞こえてくる。深いレベルで発せられた言葉は深いレベルで届くというんです。でこの本を書いた人は、主イエスがこの復活の朝発したおはようという言葉を、まあ、そこで考えているわけですけども、きっとこれはとても深いレベルのおはようという言葉だっただろうというんです。どんなことかよくわかんないかもしれませんけれども、そこでこんな話をしています。子供の頃友達と喧嘩をした。謝ろうと思ったけれども、その時に謝ることができなかった。次の日になったら謝ろうと思っていると、その友達の学校に行く途中でその友達の声が後ろから聞こえてくる。謝らなきゃ謝らなきゃと思いながら、だんだん体が固まっていく。どうやって声をかけよう。するとその友達が後ろから追い抜きざまにランドセルをポーンと叩いて、おはようと言った。その瞬間、この深いレベルのおはようという言葉に吸い込まれたというんです。このおはようはいつものおはようではなくて、気にすんなよ、俺はもう許してるよ、今日も一緒に遊ぼうぜのおはようだということになる。主イエスの復活の朝のおはようも、あなた方のことをもうすっかり許している、眠ってしまっても何回失敗しても全然ダメなことも全部わかっている、気にするなよのおはようだったのではないかというんです。この天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。この主イエスの言葉はいつまでもなくなることのない言葉として、消えることのないものとして確かにある。私たちが終わりの時が来るまで目を覚ましてその日を待ち望んでいる必要があります。それまで私たちはするべき務めをしっかりと果たす必要があります。その間に何度も何度も失敗を繰り返したとしても、主イエスは私たちのことを受け入れてくださる。それが消えることのない言葉として私たちに覚えることができるように語りかけられているのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちに言葉を持って語りかけてくださいます。あなたの言葉は消えることなく私たちの心の中に残り続けます。あなたの言葉によって私たちは生きることができます。主よ、あなたが復活の朝おはようと声をかけてくださった、その言葉を心から感謝いたします。あなたを十字架につけて殺してしまった、あなたを悲しませてしまった、それがどれほど私たちにとって重たいことか心苦しいことか、あなたはそれをご存知で、よみがえりの朝おはようと声をかけてくださいます。私たちを許していてくださいます。あなたのこの許しの言葉を心から感謝いたします。あなたの言葉に支えられて私たちは生きることができます。主よ、どうかあなたの言葉にしっかりと支えられながら、この最後の時まで私たちがするべき務めをしっかりと果たしながら歩むことができるように、どうぞ私たちを導いてください。 私たちの主イエス・キリストによって祈ります。
アーメン。